今週から受難週となります。来週のイースターに向けてイエス様が十字架への道のりを歩まれた一週間です。落ち穂にその一週間について聖書が記述していることが書かれていますので、黙想とともにこの一週間をどうぞお過ごしください。そのイエス様が十字架の上で七つの言葉を語られました。その七つの言葉に対してこの金曜日の晩、七人の兄弟姉妹がその思いをシェアしてくださいます。どうぞこちらの集会にもお越しください。今日はその七つの言葉のうちの一つ、私は乾くという短い一言の言葉を見ていきたいと思います。ヨハネ19章28から29節。その後イエスは今や万事が終わったことを知って、私は乾くと言われた。それは聖書が全うされるためであった。そこに水ぶどう酒がいっぱい入れてある器が置いてあったので、人々はこのぶどう酒を含ませた海綿をヒソプの茎に結びつけてイエスの口元に差し出した。イエス・キリストというお方について2000年来いろいろなことが言われ、さまざまなことが書き留められてきました。その中にはイエスはマグダラのマリアの間に子を設けていたというような話もあれば、イエスの墓は青森にあるなんていうものまであります。言うまでもなく、これらのことはありえない話で、話題になることもなく消え去りました。そしてこの十字架につきましても、イエスは実際には死んでいなかったのだということを言う学者や小説家がおります。すなわちイエスは一時的に気絶をしていたような類の話です。このようなことに対して司法関係を専門としてシカゴトリビューンの記者として活躍したリー・ストローベルというアメリカ人のジャーナリストがおります。彼はナザレのイエスは神の子かというベストセラーを書き、その職業柄先入観とか感情に流されないように注意しながら、イエス・キリストに起きたことについてその分野の専門家にインタビューをしています。それでは十字架に貼り付けにされましたイエス・キリストの死について、最も客観的な検証をすることができる専門家とはどんな人たちのことでしょうか。ストロベルはまず法医学者としてそれまで2万件の検視解剖を行って、多くの事件の真相を探り出してきたロバート・ J ・スティンという博士と、アレクサンダー・メテルという国の医学機関において働きをなし、メディカルスクールでも教授を務めた医学博士から、医学的、科学的所見から、この十字架刑について話を聞いたのです。聖書はイエス様が十字架にかけられる前後について記録しております。その内容、ことにイエス様の肉体の様についての記録には限りがありますが、ところどころにイエス・キリストはどのように死んでいったのかということが書かれており、その一つとしてイエス様は十字架にかかる前に鞭打ちを受けたということが記録されています。パッション・オブ・クライストという映画を見た方、きっとあのむごたらしい直視できない鞭打ちのシーンを思い起こしますでしょう。屈強なローマ兵が力いっぱいイエスの背中に向かい激しく鞭を打ちます。当時その鞭の先には肉体を引き裂くことができるように鉛や動物の骨がつけられていたと言います。その時イエス様は力いっぱいに振り落とされた鞭により深い傷を負いました。何度も動物の骨がイエス様の背中の皮や肉を引き裂き、その外傷は骨にまで達するようなものであったことでしょう。 この映画はそのむごたらしさゆえに、子供が見るためには親の指導、また助言が必要という制約をつけています。イエス様が体で受け止めた鞭打ちの痛みは想像を絶するものであったでしょう。ズタズタに引き裂かれた背中の皮は裂け、肉も裂け、骨が砕かれ、血が流されたことでしょう。エウセビオスという3世紀の歴史家は、この鞭打ちの様子を、鞭打たれた者の血管がむき出しになり、筋肉、腱、内臓までが飛び出ていると表現しています。故に、十字架にかかる前にこの鞭打ちで死んでしまう人もたくさんいたといいます。先のメテル医師によりますと、肉体にこのような傷を負いますと、私たちの体内にはこのようなことが起こるといいます。すなわち、1、血液量減少性ショックで、大量の血液が失われ、心臓の活動が早まり、血圧が下がり、気を失います。そして2、大量に失われた血液のために熱が生じ、喉が異常に渇くというのです。イエス様はこの鞭打ちの後に自らがかかる十字架を背負い、カルバリの丘に向かいます。このようなことからイエス様が屈強な肉体を持っていたことが伺い知れます。しかしその途中で十字架を追うことができなくなります。申し上げましたような症状がその肉体で起きていたからです。そうです。すでにイエス様の体からは大量の出血があり、意識も遠のいていったことでしょう。故にその十字架はその場におりましたクレネ人のシモンという人がイエスに代わって背負ったと聖書は記録しています。そして、カルバリの丘において、イエス様は十字架の上に寝かされ、およそ13センチから18センチの長さの釘が、その手首に打ち込まれます。当時十字架刑において釘が打たれる部位というのは手首と足の甲で、手首に関して言えばそこは正中神経という手の神経の中では最も深い神経がある場所です。その釘が打たれるときに私たちはどんな痛みを感じるかということについて、先のメテル医師は、それは私たちの神経がペンチでひねりつぶされるような痛みですと答えています。時々私たちの指先に小さなトゲが刺さることがあります。私の場合、そのようなトゲが指先に刺さりますと、まず裁縫針を火で焼いて消毒し、指に突き刺しつつそれを取り出そうとします。その痛いこと、私の額からは油汗がポタポタと落ちます。数ミリの小さなトゲを抜くことでも私たちには困難なのです。十字架に貼り付けにされるという痛みは到底人間が耐えられる類の痛みではなく、実際にこの時のような痛みを表現する言葉が英語にはなかったために、 excruciating という新しい単語が英語では作られました。これは極限の痛みの、肉体の痛みを言い表す言葉で、耐え難い、極度な、猛烈なという意味がそこにはあります。この言葉の中には十字架にかけるというクレスファイという言葉が含まれていることにお気づきでしょうか。 さらにメテル医師によりますと、人が十字架にかけられると腕が15センチほど左右に伸び、それから両肩が脱臼すると言います。すでに血液量減少性ショック状態にあるイエス様の心拍数は死を迎える前に異常に上がっていて、心機能不全を起こしていたと考えられます。この結果、心臓の周りには心外膜液という液体が、そして肺には胸水という液体が集まり、このことは医学的には出血多量によるショック状態を意味し、この後には心肺停止が現代の医学では予見されるというのです。ヨハネはイエスが本当に死んだのかを確認するために、一人の兵卒が槍でその脇を突き刺すと、すぐ血と水とが流れ出たと記していますが、このところで血と水が出たということは、まさしく今申し上げたようなことがイエス様の体内で起きていたということを証明するものであります。まさしくメテル医師が言った予見がそのままイエス様の肉体に起きていきました。これまでイエスの復活を疑う者たちは、イエスは実際は死んではいないのだということを主張してきましたが、このストロベルがインタビューしました複数の医師たちが証言することは、この状態で気絶していたイエスが後に気絶から覚めたということはおよそ考えられないということでした。仮にもし100歩譲ってイエスの息が吹き返したとしても、現代ならその体は ICU において完全ケアされなければ生きながれないような重症で、この数日後に弟子たちと共に歩いたり食事を共にすることなどは絶対に不可能であったということは言うまでもありません。ここまで話してきまして、この状態の中、なぜイエス様が私は乾くと言われたことがお分かりになられたと思います。その一言はまさしくイエス様の肉体が必然的に求める叫びでありました。体がズタズタに引き裂かれ、血液を大量に失われた者は皆例外なくこの言葉を発するんです。マタイ27章34節にはこのようなことが記録されています。彼らは苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。この文章の前後を見ますと、この時はまだイエス様が十字架に貼り付けになる前の時であったようです。すなわちその場にいた兵卒が体がズタズタに裂かれているイエス様を見て哀れに思ったのでしょう。苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしました。この苦味を混ぜたブドウ酒には痛みを鎮める作用があったからです。しかしイエス様はそれを飲まなかったんです。先ほどお話ししましたように、鞭を打ちを受けたイエス様の肉体からはすでに大量の血液が失われており、激しい渇きがあったはずです。その渇きはまさしく限界に近いものでした。私たちならどうですか。できるだけそのブドウ酒を体内に取り込もうとはしませんでしょうか。しかしイエス様は口にされなかった。なぜならイエス様は自分が背負っているこの痛みを鎮めることを良しとせずに、その痛みをすべて一身に負われることを覚悟していたからです。なぜそこまでしてイエス様はその痛みを受け止めたのでしょうか。主にある皆さん、私たちはこのことを覚えなければなりません。聖書はこのイエス様の耐え難き渇きは私たちのためであったというのです。 もしイエス様がこの我は乾くという靴を忍ばれなかったら、ルカ16章に記されていますように、死んで黄泉に落ちたあの止める人と同じように、私たちが火炎の中から声を上げて、私を憐れんでください。ラザロをお使わしになって、その指先を水で濡らし、私の舌を冷やしてください。私はこの火炎の中で苦しみもだいていますと叫び、懇願しなければならなかったのです。そうです。イエス・キリストは我らの罪の身代わりとなり、我らの罰をすべてその身に負われ、神の子でありながらその神の裁きを受けられました。そのためにエクスクリシエイティングという耐え難い極度の痛みを身に負い、その肉が裂かれたのです。実にその渇きも痛みも差し引くことなく、すべて一身に受けられ、イエス様は私たちのために死なれたのです。そしてこのキリストの十字架は、その時にたまたま起きたことではなくて、それは聖書の一番最初から暗示されていたことでした。なぜなら聖書は一貫して、地というものを人の罪が許されるものとして欠かせないものとしているからです。創世記に記されている最初の夫婦アダムとエバの長男カインは、その弟アベルを殺します。その時にアベルの血が流されました。そのことについて神はカインに語りかけます。あなたは何をしたのです。あなたの弟の血が土の中から私に叫んでいます。ここで神様はアベルが土の中から叫んでいるとは言いませんでした。彼の血が土の中から叫んでいると言ったのです。これはすなわち、弟自身が叫んでいるということです。そう皆さんよくお心にお刻みください。私たちの血はイコール私たち自身だと聖書は言うのです。旧約聖書レビ記が記している通りです。私の命は血にあるからである。すべて肉の命はその血と一つだからである。よく言われることですが、皆さんの体内にある血管、毛細血管まで含めますと、それらの長さはなんと地球7周あると言います。嘘だろうと思いますでしょう。私も信じられません。その長さの血管が、この私たちの小さな体に詰まっているということは、すなわち、この血管が体中に張り巡らされているということであり、すなわちそれは私たちの体は、血で満ちているということです。その証拠に私たちの体は爪と髪の毛を除いてどこを切っても血が流れますでしょう。だからあの歌は言いますでしょう。手のひらを太陽に透かしてみれば真っ赤に流れる僕の血を。そう、私たちイコールすなわち血なのです。今日この地、今日この血の検査により私たちの肉体の状態が事細かにわかりますし、刑事事件ではしばしばこの血によって私たちの身元も判明させるのです。まさしく私たちの体イコール血ということは、私たちの命、私たちそのものが血なのです。罪と言ったって、んなことは大したことないだろうと思われる方がいるかもしれません。いいえ、人の罪が許されるためには命の代わりとして命が求められているのです。旧約聖書の時代はそのために動物の血が流されたのです。このように動物の命が私たちの罪の身代わりとなり、その血により私たちの罪が許されることを聖書はあがないと言います。そうです。 それは命という代価が支払われて、私たちの命が買い戻されたということです。当時はこのようなことがなされていましたから、あのエルサレム神殿の周りは、まさしく人の罪の身代わりとして流された動物たちの血生臭い、あの独特な錆びた鉄のような匂いで満ちていたことでしょう。この旧約時代から続くおびただしい量の血の匂いを知らずして、イエス・キリストが私たちのために流された十字架の上での血は、血の本当の意味はわかりません。イエスの弟子であったペテロも、この先祖伝来伝わってきた生き方に対して、イエス・キリストが成してくださったことを大胆に証言しているではありませんか。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものによらず、傷もなく、汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。ヘブル書はあのアベルの名を取り上げて力強く書いているではありませんか。新しい契約の中保者イエス、並びに、アベルの血よりも力強く語る注がれた血である。アベルの血よりも力強くイエスの血は、力強く今も私たちに罪からの許しを語りかけているのです。この十字架におかかりになるわずか二日前、イエス様はエルサレムから六マイルほど離れたベタニアにおりました。そこに一人の女がやってきて、非常に高価で純粋なナルドの香油が入れてある石膏の壺を壊し、イエスの頭にその香油を注ぎかけました。そうしましたら、それを見ていた者たちが互いに憤って言ったのです。何のためにこの行為をこんなに無駄にするのか。なぜこの行為を300デラリに売って貧しい人たちに施さなかったのか。この言葉に対してイエス様はこう言われました。この女は私にできる限りのことをしたのだ。すなわち私の体に油を注いで、あらかじめ葬りの用意をしてくれたのである。この女はその霊的な洞察力から、イエス様の死がもう間近に近いということを感じ取っていたのではないかと思われます。そしていよいよその日が間近だということを感じ取り、自分が最も大切にしていた行為をすべてイエス様のために使いました。この14章には、それを300デナリ以上で売ればいいのにというような人々の発言があります。300デナリは当時の一人の人間の年収に値するものでした。女性の場合、この香油はその結婚の資金のために人生をかけて貯めてきたものでした。彼女はそんな高価な香油を一滴二滴イエス様に振りかけたのではなくて、それを惜しみなくイエス様の頭に注いだのです。人々は、その光景を見て、言ったのです。なんと、無駄なことをするのか。What a waste! 言い換えればこういうことです。この女はなんともったいないことをしたのだ。皆さん、もし私たちがその場所に居合わせたらどう思ったでしょう。おそらく私たちもこの人たちと同じことを考え、 口に出していたに違いない。そうです、この思いはクリスチャンになった今でも私たちの心にあるものです。私たちは思うことがありませんか。ああ、この時間を主のために用いるのはなんともったいないことか。ああ、この汗を主のために流すことはなんともったいないことか。確かに当時のナルドの香油はとても高価なものでした。しかしイエス様が私たちのために流されたものは香油ではありません。イエス・キリストが私たちのために流されたのはその血です。血、すなわちその命。イエス・キリストは私たちのためにその命を手放してくださったんです。主は私たちのために1時間の時を割いてくれたのではありません。その人生の持ち時間をすべて私たちにくださったのです。主が流されたものは数時間の汗ではありません。主は私たちのためにその血を流し尽くしてくださいました。このことはどうぞご理解ください。私たちの健康を害しても家族との関係を壊しても主のご愛にお応えするようにと私たちに迫るものではありません。それは私たちを愛してくださっている神の御心ではありません。香油を捧げた女に対してイエス様はこう言われました。この女は私にできる限りのことをしたのだ。そうです、このことはこの女がその心に迫られてなした彼女のできる限りのことでした。私たちもおのおのの置かれている場所でこの主のご恩を決して忘れることなく、私たち一人一人に語りかけられている主の言葉に耳を傾けて参りましょう。私たちができる最善をもってこの主のご愛にお応えして参りましょう。その時の私たちの心の動機は私たちに対して注がれた身に余る主のご愛に対する私たちの感謝の応答であり、それ以外にはないのです。お祈りしましょう。天の父様、あなたはある意味生まれた時からカルバリの丘を目指し、その生涯を私たちのために歩んでくださったお方です。小さなトゲだけで悲鳴を上げてしまうような私たちを前に、あなたは一言も呪いの言葉や私たちに対する非難めいた言葉を一言も言わず、この地上での最後の息をする時まで、その十字架の苦しみを身に負うてくださいました。主を感謝いたします。私たちは あのナルドの香油が砕かれた場にいた人たちと同じように、イエス様のためになされたこと、注がれた香油に対してなんともったいないことをするのかと思うようなものです。主よ、どうかそのことを許してください。あなたが流してくださったのはお金で買うことができるような香油ではなくて、まさしくあなたの命そのものをあなたは我らのために流してくださったということ、心から感謝いたします。どうかしよう、そもそも我々の命はあなたが握っているものですから、あなたの許しが与えられて、もし明日も生き長えるのであるならば、主よ、どうぞ私たちもあなたのそのご愛に日々応えて、私たちのできる限りをもってあなたと共に生きる生涯を送らせていただくことができますように、心からお祈りいたします。この受難日を迎えるこの日曜の朝、主にある兄弟姉妹と今日もこの主の御言葉に向き合うことができましたことを心から感謝し、我らの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ子犬が悪は私たちのためにその最後の一滴まで御血を流し尽くしてくださった我らの主イエス・キリストの恵み、我が子が目の前でいたぶられ血を流していく様を、助けの御手を伸ばさずに最後まで私たちのために見届けてくださった我らの父なる神のご愛、到底私たちが持ち得ないこの神の愛を私たちの心に刻み込んでくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この受難日を前にしたこの日曜の礼拝、このところに集うことが許された私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんこと。アーメン。